ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、幸せになろうとしてはいけないっていう名言をねお届けしたいと思います。
よろしいですか？
はい、
幸せの翻訳家として、
はい、
翡翠さんは長年をずっとやってらっしゃいまして、
はい
はい、たくさんの皆さんに伝えてきたメッセージがありますが、
はい、
今それは大丈夫なんでしょうか？
そうですね、
そうですね、
幸せになろうとするからいけないっていうことを今日はお伝えしたいと思いますね。
これみんな今ドヒャーンってなってますけど本当ちょっとドキドキ、はい、でもきっと
そうですね、
はい、
僕は3秒でハッピーになる名言セラピーっていう本でね、
うん、
デビューさせてもらって、今年がね作家生活なんともう20周年なんですよ。
おめでとうございます。20年ってすごいですね。
20年で80冊近く書いたのかな。で、
その
幸せの翻訳家なんていう風に、うんうん、編集者さんが肩書きをつけてくれてね、
はい、
でも幸せになろうとしちゃいけないって話を今日はねしていきたいと思ってます。
もう編集者さんもドキドキしてます出版社の方々が本当に、はい、
幸せになろうとするからいけないんだっていう話を今日お届けしていきたいと思ってます。
今までの20年は置いといてみたい
なそうですね、もう忘れてください忘れてください。
いや、すごいですね。新しいですね。
まあ、幸せを超えるノートを読んでくれた人は、うん、その意味が分かっていただけると思います。幸せを超えるっていうことでもあるんで、
はい、うん、どういうことですか？
はい、まずね、その不幸嫌だっていう人は、
うん、
幸せになろうとしちゃいけない
ちょっとややこしくなってきましたね。
幸せになろうとするから不幸って生まれるんですね。
はい、うん、
運が良くなりたいと思うから 不運が生まれるんですね。で、その実際はどうかって言ったら、はい、その幸せってこの世界にはないものなんですよ。今にはないものなんですよ、
はいはい、
振り返った時にしかないものなんですよ。例えば、
はいはい、
その例えば、うん、僕は、うん、その新潟大学をめっちゃ目指してたんですね、
はい、
で、もう中学から1日休日8時間勉強してたんですよ、
うんうん、
新潟大学受かるために。
はい、中学から
早
い早い。
土日1日8時間、
うん、はい、
ね、まあ休日だけですけど、うん、平日ももちろん勉強してました、
うん、それはすごい。
青春時代もう土日外遊び行くことほぼないです。
なんかね、
お父さんが厳しくて勉強しろっていう家庭で育って、新潟大学に入れっていうミッションがあったので、
はい、
そのでお父さんは新潟大学行ったら、うん、車買ってやるって、ね、もう言ってて
よく親がよく言われるパターンの、ね、
そうそうそう。でも僕心の中で車大嫌いなんで車酔いすぐするので車買ってやるって言っても何にも響かなかったんだけど、ただ僕片思いしてた子が、
はい、
その新潟大学目指してたので、
うんうんうん、
高校の時ね、うん、僕も新潟大学、はい、その親も新潟大学目指してほしいって言ってるし、
うん、
もう片思いしてる子も新潟大学目指してるから、
は
い、もう当然僕も新潟大学目指してたんですよ、
うん、ねえ、
でも
目指すしかないよね。
その高校もね、はい、土日青春全部土日遊びにも行かず勉強して、
うん、
で受かる学力は全然あったんですよ、
う
ん、もう中学から勉強してるから。
ああ、じゃあ学校の先生
も
ね、
しかも新潟大学って、うん、
書いてる、うん、
ね、
OK でした。
世界的に見てものすごいレベル高いっていうわけでもないんですよ世界的に見たらね、
今ちょっと言葉を選びましたね。
そう、
選びましたね。
世界的に見たら
でも国立
中学校から1日8時間勉強する人が目指すほどでもないんですよ
まあ、言いたい、なんかニュアンスはわかります、その言ってる。はいはい。でもそれぐらい目指す場所として指定されて、ちゃんと合格圏内にいたってことでしょ。
そうですよ。だから東京の人とか、もう新潟大学に憧れて勉強とかしてないでしょ。
新潟大学の皆さん、今
俺にとっては憧れだった。俺にとってのもう高嶺の
言いたいことは分かる。
花
言ってる意味はね、はいはい、そういうそれというそれぐらい、
それぐらい新潟大学を目指してたの。
はい、合格圏内にあったと。
合格圏内にあったの。
そうそうそうそう。
あのもうめちゃめちゃ勉強したからね。
はいはい。
でも試験当日にあまりにも緊張しすぎちゃって、はい、もうパニックになって、もうサザンが9もわからなくなるぐらいの勢いになったのね。三子なんだっけみたいなね。
お父さん。あの今ね、そんな細かいの初めて聞くからなんですけど、その状況って覚えてるんですか？
あのもうパニックになったことだけは覚えてる。もう自分の名前漢字でどうやって書くんだっけみたいな。
そこから
もう本当にだってもう中学からプレッシャーに、親のプレッシャーを受けてるから、もう本番は緊張感に潰されちゃったんですよ。
プレッシャーが長すぎて、最上級いよいよ本番だってなった時の、そうか、どっか一回新潟大学別に受けとけばよかったですね。なんかそのそうか、それぐらいの。へ
え。だから他ね、その新潟、うん、その予備としてね、はい、あの受けてたのは全然緊張しなかったから、うん、新潟大学じゃないから。
そうか、そこまで掲げられたから。
そっちは受かったんですけど、
はい、
新潟大学はもう落ちちゃったんです
よね。新潟大学ってだけでビクっていう。
そうなんです。
そうですよね。
憧れすぎて。
あら、それぐらいなんだね。
で、はい、まあ、それで落ちちゃって、うん、で本当は東京と行きたくなかったんですね、
うんうん。
東京に対して僕は新潟好きだから東京に対する憧れないから新潟にいたかったんだけど、はい、仕方ないからもう東京の大学しか受からなかったからね、はい、うん、東京の大学って東京大学じゃないよ。東京の大学、ね、
東京の大学。ここははっきり言って、ね、ちゃんと
そうそう
混乱しないように。今大事な時期ですから ね、
そうね。
あ、皆さん、そうそうそう、頑張ってる人、皆さん受かりますように言っときましょう、
ね。はい、そのお、まあ、それで仕方なくね、うん、東京出てね、
うん、
で東京で就職活動して、うん、はい、そこで僕は人生を変える恩師と、うん、まあ、出会うんだけど、うん、そこから人生が変わっていくのね、
はい。
だから振り返った時に新潟大学落ちるって、うん、もう幸運以外の何者でもなかったんですよ、僕の人生にとっては、
はい。
東京で僕の人生を変える会社の社長さんと出会うので、うんうん、そう思った時に、うん、あれだけ勉強して落ちるって、うん、どう見ても不幸じゃないですか、
うんうん、目指してたものからすると、
はい、
そうですよね。
どう見ても不幸だけど、はい、その点で見ると、うん、その幸不幸って言えないんですよね、
うんうんうんうん。
だからその幸不幸を超えていく必要があるんですよね、
うん。
その自分の人生を、うん、その自分を主人公とした物語にすることの方が全然大事で、
うんうん、
その映画ってそのどんな映画もいいことばっかりじゃないじゃないですか、
うんうん、
幸不幸あって初めて体験できる物語があるんですよね、
うんうん、
だからそっちが本命なんですよ、
うん、
どんな物語を歩むかっていうことが本命で、うん、幸せ不幸っていうのは、うん、その後で振り返った時にしかわからないものであって、うん、全部物語の伏線なんで、いちいち幸せになろうとしなくていいし、そのいちいち不幸にずっととどまってなくていいし、
うん、
そんなことよりも幸せよりも不幸よりももっと大事なことがあって、運不運より運不運も本当はどうでもいいことであって、うん、本当はもっと大事なことがあるんですね、
うん。
その自分を主人公として自分のテーマ、自分の物語をどう生きていくのかって、そのためにその欠かせない不幸だってあるんですね。なのでその幸せになりたい、不幸になりたいっていうのは、うん、その本命じゃないんですよね、
うん。
そういうことでね、幸せを超えてってほしいんですが、それでね、幸せを超えるノートっていう本を、うん、まあ、書かせてもらったんですが、
はい、
もうみんなもね、2025年は幸せを、もう幸せ不幸、
うん、
不運っていうのを超えてってほしいんですね、
うん、
もう運が良くなるからっていうのも、胸ときめかせないでほしいんですね、うん、
そこにとらわれず
不幸結構っていう、不幸で大いに結構って
不幸上等、
不幸上等っていう、運不運
来るなら来いぐらい、
来るなら来いっていう、不幸、不幸せね、不運、もう来るなら来いと、俺はもっと大事なことがあると、うん、もっと果たすべき役割がある、うん、もっと超えていくべきミッションがあるっていう、うんうん、そのね、不幸にビクビクしないでほしいんですね、不運にもうビクビクしないでほしいんですね、
うんうんうん
うん、不運結構っていうね、上等っていうね、
うん、
それで自分の人生の物語を、うん、もうその気合でね、うん、気迫で自分の物語を生きてほしいんですよね、
うん、
緩んだ人からうまくいくのね、うん、上原浩二先生っていう先生と一緒に本を書いた時、インドツアーしたんですね、うんうん、上原先生お釈迦様が好きなので、はいはい、お釈迦様の聖地を巡るツアーに行ってね、うん、上原先生でもう80歳超えてる、
うん、
もう知恵の英知の巨人のようなね、はい、先生なんですが、うん、もうね、もう皆さんたち、うん、とっとと願い叶えてくださいって言ってね、話はそれからですって言ってもうね、やりたいことあるなら、うん、それ入り口だから、ゴールでも何でもないから、
うん、
もうやりたいことあるならもう全部叶えてくださいと、
うんうん、
話はそっからですっていう、うん、ことを話されててね、うん、僕はすごい、上原先生普段あんまりそんな熱いこと言わないんだけど、インドでは珍しく熱くてね、熱い上原先生初めて見たんですがすごくそこは共感して、
うん、
もうとにかくね、もうエゴでも何でもいいから、うん、とっととこうしたいっていうのがあればね、もうエゴでも何でもいいから、とにかくもうとっとと叶えてくださいと、
うん、
もうそっからですって、話はそっからです、うん、もうそれがゴールでも何でもなくて、うん、そっからですっていうね、
うん、
お釈迦様を見てくださいと、うん、お釈迦様は自分が悟りたいっていうために、うん、修行のために子供も奥さんも捨てましたと、
うん、
でも修行をやりきって覚醒したことで、うん、奥さんも子供もお釈迦様のもとにもう一度戻ってきて学び始めましたって、
うん、
やりきるってそういうことです、うん、もうエゴでも何でもいいからとにかくやりきれと、
うん、
話はそっからだって言った時ね、かっこよかったですね、上原先生ね、
すごい、さっき新さんも言葉の中で言われましたが、もうびくついてる場合じゃないと、
びくついてる場合じゃない、もう不幸のど真ん中に身を投げ出してほしいです、
ね、不幸になったらどうしようと思ってる時点でブレーキかかっちゃうからね、はい、もう思いっきりやりたいことやってみて、
この俺の物語にとってね、うん、必要な不幸は全部乗り越えていけばいいし、突破していけばいいしね、
うん、
あんま本命、幸せは本命じゃないってことですね。
へー、いやすごい、なんか石井さんがこうたくましくなんか立ち上がってる感じがすごく伝わります。
そうですね、
はい、
それはね、クラウドアトラスっていうね、マトリックスの監督の作品なんだけど、はい、うんうん、クラウドアトラスっていう映画を見るとよくわかります、
うん、
これはトム、主演のトム・ハンクスが500年の歳月にわたる6つの生まれ変わりを描いてる映画なんですが、
うん、はい、
もう幸不幸って分からなくなるんですよ、
うん、
トム・ハンクスの愛を引き出すのが悪役だったりするんですね、
うん、
もうそうなると幸不幸とかいい悪いっていうのがもう500年の生まれ変わりのスパンになっちゃうと、
うん、
何がいいのか何が悪いのかってもうないんですよ、
うん、
もうそこには物語しかなくて、
うん、
その物語の中を自分がどんな物語を作っていくか、うん、どんな思い出を持って帰りたいのかっていう、自分を主人公としてね、うん、自分の物語を自分にしか生きれない物語があるので、
うん、
僕はあなたの人生を物語を生きることもできないし、あなたの物語を映画館のように見ることもできないんですよね。あなたの物語を見れて体験できるのはもうあなたしかいないので、その自分の物語をね、やりきって、物語をやりきった同士が手を組んでいく時代っていうのがこれからだと思いますね。
すごい、今日のこの話だけで気分はね大きくなりましたよ。
そうだ
なんか何か何でも濃い状態になったっていう、
まあそういうけど僕も不幸は嫌だけどね嫌だけど来るものってあるじゃない。
そうそう、ね、望んで来いとは言わない、ただなった時の心構えですよね。
そうね、
はい、これをどこかで片隅に置いておけば大丈夫。
はい、
はい、いや本当にね、出だしからどうなるかと思いましたが、
はい、
皆さん納得されたと思います。すごい、貴重な話をいただきました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。